はい、次はインタビューコーナーです。今回は11月18日に録音したものです。それではお聞きください。はい、インタビューコーナーです。本日のお客様は南みどりさんです。おはようございます。
おはようございます。
南さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。南さんは東京生まれで、現在ニューヨーク州立大学バッファロー校、バッファロー校において文化人類学科の大学院生であります。南さんは1973年の4月生まれということで、本日2部隊のスタジオまでお越しいただいております。それではですね、まず南さんにいくつかお話をお聞きしたいんですけれども、その大学院の文化人類学科というのはどのようなことを学ぶところなのでしょうか。教えていただけますか。
はい、文化人類学というのは文化とはどういうものかとか、そういうことを勉強するんですけど、はい、世界中でどんな文化があるかとか、そういうことよりも、もっと、文化はどうやって出てくるかとか、そういうことを勉強します。
なるほど。まあ、例えば文化というとですね、いろいろ、まあ、衣食住含めて幅が広いと思うんですけども、特にどういうところに視点を当てて勉強されてるんでしょうか。
そうですね、まあ、各自何か切り口を自分で興味を絞って、そこから文化を見ていくということをするんですけど、
はい、
私の場合は言語に興味があって、
なるほど、
言語から見ていくということをこれからしていきたいと思っています。
なるほど。まあ、言語というとですね、もちろん日本生まれですから日本語は母語ですよね。
はい、
日本語以外にどのような言葉を話すことできるんですか。
いや、話せるというところまでは全然いかないんですが、
はい、
ちょっと中国語の勉強、ニューヨーク州立大学で勉強したり、あとは友達ができるとちょっと簡単なことを教わるというのは、そういうことをするのが好きなのでよくやっています。
なるほど。まあ、もちろんアメリカの大学ですから、授業自体は、まあ、米語というんですよか、英語というんでしょうか、
そうですね、
そのアメリカ英語ですよね。
で
その他に中国語というのはその学校で教わる機会もあるんですか。
日本の大学と同じように外国語を教える授業がいくつか自分で選んで取ることができるんですけど、その中に中国語があって、一度やってみたかったので取ってみました。
いくつか単語知ってますか。挨拶の言葉、例えばニハオと
か。それぐらいまだなんとか覚えてます。
そうですか。
はい、
はい。それでは次の質問なんですけども、まあ、大学院での博士論文を書くためにですね、この二部谷を訪れて、まあ、いろいろ、まあ、取材といいますか、聞き取りをされているわけですけれども、その論文のテーマっていうのはもう決まってるんでしょうか。
確定でもないんですけど、やっぱり言語に興味があって、
はい、
言語から見た文化ということなんですけど、今の時代の、アイヌ語について、そうですね、こうアイヌ語そのものの仕組みとかいうことではなくて、どういう文化的にどういう時に皆さんがそういう、例えば言葉を、アイヌの言葉をお使いになるかとか、そういうことです。
なるほど。まあ、このアイヌ文化を、まあ、テーマに選んだその大きな理由っていうのは何だったんでしょうか。言葉っていうのはいろいろあると思うんですね。先ほど中国語とかですね、まあ、例えばハングル語とかですね、まあ、いろんな言語があるわけですけど、特にこのアイヌ文化ということにこだわってる理由はありますか。
はい、大学で文化人類学の勉強始めたんですけど、大学院に進学を決めた時に院に入るとだんだん専門を絞っていくということをするんですけど、
はい、
その時からいつか文化人類学の研究をずっともし続けていくなら、アイヌ かをテーマにできたらいいなと思っていたんですけど、その理由はまあいろいろあると思うんですけど、一番大きなのは東京で生まれ育って、あまりアイヌ語でもアイヌ文化についても知る機会がなかったんですね。学校で教わるということもなかったですし、それであまりに知らないことにちょっと自分である日ショックを受けて、
なるほど、
こう文化を勉強するっていうことをしていきたいのに、こんなに知らないっていうのが自分でショックだったのと、あとはあっちでアメリカの先生たちと話していても、みんなこうアイヌという言葉は今とても有名で知っているんですけど、でも実際情報が欲しいときに情報がないって同じことを言うんです。それで大体の資料は日本語で書かれていて、英語で書かれたのはすごく古かったり、あまり信用できるようなものでなかったり、それでもう先生の方からもこの先アイヌ文化について勉強したら勉強したことを教えてくれって言われるんですよ。
だ
からおこがましいんですけど、いつかそういう架け橋っていうか、私がいろいろ皆さんに教えていただいて勉強したら、それを海外でも手に入る情報として出せたらいいなと思っています。
なるほど。まあ、このアイヌ文化に興味を持ち始めたのはその日本国内にいた時でしょうか、それともアメリカに行って新たにその興味を持ったっていう、そのどちらだったんでしょうかね。
多分やっぱり東京にいた時はうっすらとっていう感じが強かったんですけど、アメリカに行って初めて文化人類学の勉強を始めて、それで国内にこんなに私何もわからない文化があってちょっと恥ずかしいっていうところから始まって、もっと知りたいっていうのがどんどん出てきたんです。
はい。それでは次の質問なんですけれども、11月12日にですね、白老町で行われた板観路、これはアイヌ語弁論大会ですけども、これはアイヌ文化推進機構の主催だったんですけども、こちらの方も見学されたというふうにお聞きしたんですが、この弁論大会を聞いた印象などを教えていただけますか。
はい、びっくりしました。
どういう意味で
皆さんがもうすごく熱心でいらっしゃるのと、あとやっぱり若い世代の方とか、勉強を始めて何年という人がすごくこの板観路に向けて練習を重ねて、ああいう発表の場があるっていう目標があって、いっぱい練習してここに来たんだなっていうのがすごくよく伝わってきました。
そうですか。まあ、自分も出てみたいなっていうそういう気持ちになりましたか。
いいですね。いや、あれは恥ずかしいですけど、あれくらい。
やってみたい、ね。なるほど。はい。まあ、その弁論大会の後にですね、北海道ゆたり協会が主催して毎年開いているアイヌ民族文化祭というのもあったと思うんですけども、そちらも見学されたわけですね。
はい、はい、そうです。
その文化祭の方は、どのような印象を受けましたか。
やっぱり大掛かりですごくこう構成なんかもよくできているのにまず驚いたんですけど、
はい、
あとは地域の違いとか、はい、例えば模様、刺繍の模様の違いなんかがよく分かるようにっていう、コーナーがあったりとか、
なるほど、
こう私のように、こう素人がパッと行っても楽しめるように、作っているんだなと思いました。
なるほど。はい。それでは次の質問なんですけども、二部谷へ滞在してですね、ちょうど今日でもどのぐらい経つんでしょうか。
2ヶ月ぐらいにな
ります。2ヶ月ぐらい。
はい。
なるほど。はい。まあ、2ヶ月間ですね、まあ、二部隊に住んで、まあ、この北海道、そして二部隊の印象というのはどのような印象をお持ちですか。
はい。すごく不思議な空間だなと思います。
その不思議さというのはどういう意味でしょうか。
まず北海道自体ほとんど知らないっていうのがあるんですけど、なんだろう、こう東京から飛行機で来て、でこうバスを乗り継いだりしてきたんですけど、こう 時間の流れがあのよくある表現ですけど本当に変わっていくみたいな感じが、ぽっかりとここに一つの空間があるっていうような不思議な感じがします、
なるほど。東京の時間の流れに対して北海道またはこの二舞台の時間の流れは遅いというそういう意味ですか。
遅いっていうかなんかあのなんか別次元みたいな。
別次元。ああなるほど。じゃなんか宇宙旅行にでも行ったような。
ただ私がちょっと本の中でしか知らなくて、ご想像膨らませていて、初めて生で見ることができたっていう感動も込みなんですけど。
なるほど。まあ滞在中に一番印象に残っているその出来事というかなんかエピソードっていうのはありますかね。どっか熊に遭遇したとか。
熊は残念ながら、まだ
な
んですけど、あの、道を横切ってる小さい動物がいて、
キツネかなした
キツネかなと思って、確かめる間もなかったんですけど、だったらいいなっていう感じなんですけど、あと、鮭が、あんまり普通にいるので、濃いかと思ったんです
けど、それはどこで見たんですか？
あの橋の上からおさつ橋から下を見たときに、こうもう鱗の剥げた鮭がいっぱいいて、それがなんか錦鯉の模様みたいに見えて、びっくりしました。
はい、まあ今後ですね、あの博士論文のまとめという大きな仕事残ってるわけですけれども、ぜひあの博士号を取ってください。
ありがとうございます。
はい。本日はお忙しいところインタビューに、インタビューコーナーにご出演いただきまして、誠にありがとうございます。
ありがとうございました。
本日のお客さんは、ニューヨーク州立大学バッファロー校文化人類学科の大学院生の南みどりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。